10月19日木曜日、本日もナナコチャットラジオのお時間となりました。週の後半は私長野由香が担当します。皆さん FM 舞鶴の周波数はもう覚えちゃったですか？舞鶴のラジオは 77.5775 ということで、ナナコチャットラジオ、今日も舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りします。ナナコチャットラジオ、この番組は毎回ゲストをお迎えするトーク番組です。この街に関わる皆さんの魅力や地域の情報をお届けします。今日も素敵なゲストの皆さんにお越しいただいておりますので、後ほどたっぷりとお話をお伺いしたいと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先は E メールアドレス fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124 0773-77-0124 番です。番組へのご意見、ご感想、地域の情報や曲のリクエストなどをラジオネームを添えてお寄せください。宛先はすべての番組共通になっていますので、各番組パーソナリティ宛に送ってくださいね。それではナナコチャットラジオ木曜日、ここからの放送は土井医療株式会社の提供でお送りします。まず舞鶴市の情報をお伝えします。毎年秋になるとクマが食べ物を求めて活発に行動します。自宅や畑の周辺に生ごみや収穫しない果実類を放置しないでください。舞鶴市ではホームページやメール配信サービスでクマ出没状況の詳細をお知らせします。今後の出没に十分注意してください。10月27日金曜日に舞鶴市高浜町合同就職フェアを開催します。時間は午後1時から3時30分まで。場所は商工観光センターです。舞鶴市高浜町で求人予定の約55事業所が参加します。対象は大学、短大、専門学校、高等学校などの来年の春卒業を予定されている方、 U、J、I ターン就職希望者、一般求職者、既卒未就職者、大学3回生などです。履歴書がなくても参加することができます。企業概要、インターンシップなどの説明もあります。お問い合わせは企業立地雇用推進課、雇用促進課、電話0773-66-1021 0773-66-1021までお願いします。以上、舞鶴市の情報をお伝えしました。さあ、1週間ぶりの放送なんですけれども、先週はね、風がひどくてですね、お聞き苦しい声になってしまってたんですけれども、申し訳なかったです。どうですかね、先週聞いてくださった皆さん、だいぶ治ってきたと思いませんか？私今回、皆さん風邪ひいた時ってどういう風にケアされてるのかなっていうのも聞きたいんですけど、今回ね、私ね、マヌカハニーののど飴舐めてみたんですね。で、このね、古来マヌカの木はニュージーランドのマオリ族に大切にされてきたそうで、そのお花からのみ取れる蜂蜜がマヌカハニーっていうらしいんですね。で、いろんなパワーを秘めていて、暮らしに役立つことで知られていますということなんですけれども、高い抗菌活性力を持つマヌカハニーは、一般的な腸内の、悪玉菌の活動の抑制から殺菌までを行うことが可能で、臨床実験では数年間抗生物質を投与しても治療できなかった胃腸疾患がマヌカハニーを用いた場合、短期間で治療できたという例まであるそうなんですね。で、こういったね、腸の疾患の改善にはもちろんなんですけれども、虫歯とか口内炎とか、そして整腸作用、がんの予防、コレステロール値の低下、 糖尿病の改善、副鼻腔炎の治療、切り傷、やけどの治癒、炎症を和らげるなどなど、このね、今回私は喉の痛み、鼻の詰まりの改善、このね風邪の、ま、ケアっていうのにこのマヌカハニーの喉飴舐めてみたんですけど、他にもこういうような効果があるということでね、びっくりしました。あとね、もう一個私良かったのがね、布マスクですね。あの今まで私普通の紙の使い捨てのマスクを使ってたんですけれども、布でできたねマスクがありまして、これがねすごいあったかいんですよね。で今まで使ってた紙のマスクよりも通気性がよくって、こう中でね息をしてても蒸れないんですよ。ですごい気持ちよくって暖かくって、でね、まず見た目がねすごい可愛いの。いろんな色があって、いろんなデザインがあって、この舞鶴でもねこの布マスク作っておられる方いらっしゃるんですけれども、その作家さんによりますとですね、このやっぱりね布マスクっていうのは自分のいろんなデザインがあって、いろんな色があって、その中からこう自分の好きなものを選んで、まあ、選択して繰り返し使えるんでね、まずこれつけてるだけで気分が上がると。うん、確かにその一般的な白い紙マスクよりも自分がこう気に入った布マスクつけてるだけで嬉しいですし、でその自分の好きな香りあるじゃないですか、その洗濯する時のね洗剤の、でやっぱこの布マスクをしてると、その自分のお気に入りの洗剤の香りがふわっと香ってきてね、あこれ本当にねつけてて心地よかったですね。私今回このマヌカハニーの喉飴と布マスクでちょっとね風邪のケアをしてみたんですが、皆さんは風邪ひいた時、そして風邪の予防にはどういったことをされているのかなっていうのも、もしよかったら教えていただきたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは七色の木の宮城彩子さん、そして初めの第一歩作家さんのミミさん、トマポテさんさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね皆さん緊張されているようでね、あの今日はねお三方にお越しいただいてるんですけれども、今ねちょっとラジオでね、あのお顔が見えないのが残念なんですけど、今会釈してくださったんですよ。よろしくお願いしますって私が言った後でもね、その会釈しても聞こえへんから喋ってくださいね。はい、ありがとうございます。今日はねお三方にお越しいただいてるんですけれども、この3人には共通点があるんですよね。今度11月3日に飛び出せ七色の木というイベントが赤レンガで行われるということなんですけれども、宮城さん、
はい、
どういったイベントでしょうか。
去年第1回をさせてもらって、今回2回目なんですけども、
はい、
赤レンガ自体なかなか予約を取れないとこなんですよね。
人気ですもん ね。結婚式とかもされてますし ね。
それでなかなか出店されない、お店できない、したくてもできない方のためと、あとは初めの第一歩デビューされた方の活躍できる場所を作ってあげたいなっていう気持ちがあって、でいつも前去年終わった時点でもうすごく大変やったんで、もう二度としないって言ってたんですけど、でもまたそれをすっかり忘れて、やるよって言ってで、なんか周りから、やらんって言ってたやんとか言われたりして、言ってたっけの世界になるんですけど、まあ、皆さんの協力のもと、お店の方が活躍できる場所ができたらいいなと思って。
なるほど、はい、開催するということなんですね。
はい、
さあ今年サブタイトルがあるそうなんですけれども、
はい、サブタイトルが笑いましょう、楽しみましょう、皆さんと一緒に、なんですけど、はい、出店者も楽しみながら、でお客さんも楽しんでいただける会場一体型のイベントにしたいと思ってます。
へー、ということはそのお客さんに楽しんでもらうだけじゃなくって、
そうですね、
もう出店されてる皆さん自身もこう楽しみながら一緒に 笑いましょう、楽しみましょうという気持ちで開催されると。
そうですね、なんか盛りだくさんではいかないかもしれないですけど、うん、あのみんなが笑えるイベントにしたいと思います、
うん。この出展者さんが全部で何店舗になるんですかね。
七色の木も含めて50店舗
すごい
ですね、うん、はい、あの食もあり、あの大阪から来られる方もいらっしゃって、それも楽しみなんですけど、はい、あの、はい、
ほとんどの方がこの舞鶴で活動されている作家さん。
そうです
ね、そして中にはそういった大阪とか、
はい、うん、あの与謝野町の方からも来られますし、高浜とかも福知山とか近郊の方も来られます、
うん、なるほど、
はい、
そういったこの舞鶴市近隣の作家さんですね。
そうですね、
うん、が50店舗ですか。
うーん、
いろんな美味しいものだったり、ハンドメイドの小物だったり、ね、雑貨だったり、そして、占いとかリラクゼーションのブースもあると
あります、
ということなんですね、はいはい、
もう1日遊べる、そこでいると、うん、もう1日あのぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる何回も何回も何回も回ってお買い物して帰ってほしいです
、はい、ということでね、今日はその作家さんにもお越しいただいてますので、はい、一回お知らせを挟みまして、どういったお店なのかお話をお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ木曜日、ここまでの放送は土井医療株式会社の提供でお送りしました。私深がお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに七色の木の宮城彩子さん、はじめの第一歩作家さんのミミさん、トマポテさんさんにお越しいただいております。ということでお待たせしました、ミミさんとトマポテさんさんにお話をお伺いしていきたいと思うんですが、まずミミさんから、
はい、
どういったお店なんですか。
マニキュアフラワーを使ったアクセサリー、主にピアス、うん、イヤリングが多くなるんですけど、うん、そういったのと、あと今流行りの多肉植物をあのリメ鉢、
うん、
あと箱をちょっと色塗りしてリメ箱にしたものに寄せ植えしたものを出展させていただいております。
まず最初にマニキュアフラワーを使ったアクセサリーというふうにおっしゃったんですけれども、
はい、
このマニキュアフラワーっていうのは何でしょうか。
ワイヤーでお花の形を組んで、うん、そこにマニキュアを、
あの爪に塗るマニキュアですよね。
そうです。
がアクセサリーになるんですか。
になるんです。
知らなかったです。
私も知らなかったです
である日それを発見して、はい、こんなことができるんやと、
はい、そしたらちょっと自分好みの可愛いアクセサリーが作れることに気づいて、
うん、
作ってみようかなから始まりました。
それはもう本当に普通のアクセサリー用のじゃなくて、爪に塗るマニキュアでそういったものが作れると。
はい、爪に塗るマニキュアなのでどなたでも作れるものなんですけど。
そしたらいろんな色ありますよね、マニキュアだったら、
はい、
ラメが入ったものだったり、
はい、
そしたらもう可能性は無限大ですよね。
そうですね、だから、うん、あのこの色がいいっていうオーダーいただいてお作りすることもしていますし、うんうん、ただちょっと時間がかかるので、うん、お待たせしてしまうこともあるんですけど。
あ、じゃあもしそのお客さんで自分ですごく気に入ってるマニキュアがあったとして、
はい、
このマニキュア使って何か作ってくださいっていうのもありなんですね。
あ、それも、はい、できる限りいきますし、お色は渡していただけたらそのお色でお作りすることはできます。
へー、そしたらその爪に塗る以外の方法でお気に入りのマニキュアが身につけられる方法があるということなんですね、
はい、
そして多肉植物の リメ鉢っていうのは
普通の巣鉢を、うん、あのペンキで色塗りをして、
うん、
リメイクしていく。
へそれもいろんな色で、
いろんな色で
いろんな模様を描いたりして、
模様を描いたり、
うん、
はい、
そこに可愛い多肉植物ちゃんをこう植えちゃう、植えて、
はい、
はあ、そういったお店で今回出店されるということなんですね。
はい、
はい、ということでミミさんはマニキュアフラワー、そして多肉植物の寄せ植えっていうんですかね、はい、そういったもので出展されるということです、はい、そしてトマポテさんさん、ちょっと名前言いづらいんですけどトマポテが、ローマ字で3が数字の3なんですよね。
そうです。
なのでそれにこう継承をつけるとトマポテさんさんということになっちゃうんですけども、トマポテさんさんはどういったお店でしょうか。
あの当日のお楽しみっていうことでもう日がないんですけど、うん、結構追い込まれながら、でもなんかこう的を絞ってこれっていうものにまだ出会ってない段階、
あ
だから当日何があるかわからない、
うん、なるほど。え、今まではどういうのを作ってたんですか。
あ、春から、うん、ハロウィンぐらいまではあの手ぬぐいを使ったズボンを作ってたんですけど、もう寒くなると、うん、ね、生地が薄いんで手ぬぐいなんで、でちょうどこの時期は
もうちょっと暖かい何かに、
お楽しみです
きっといろいろ引き出しがあるんでしょうね。
そうそう、
でこれっていうのがまだ決まってないだけで、決まったら早いんでしょうねきっと、
うん、
きっとちなみにその素材っていうのは布になるんですかね。
あ、布ではないです。
じゃなくて服ですか、アクセサリー。
一応なんかこう大雑把に決まってるのは、うん、あのハロウィン終わって次クリスマスがあるんで、うん、クリスマスのものを何か出そうかなと思ってる感じです。
クリスマスシーズンに使える何か、
そうそうそう、
服かもしれないし、
うん、
なんかアクセサリーかもしれないし、
うん、
うん、
お楽しみ
紙待ちですね今
そう降りてくるのね、
ということでね、トマポテさんさん、その今までの暖かい時期には手ぬぐいを使ったズボンを作っていらっしゃったと、はい、いうことで通気性もよくてね、乾きも早いので今までの時期は大活躍だったということなんですが、ちょっとねもう肌寒くなってきたので、ソロではなくて今度は11月3日のイベントなので、これからのクリスマスシーズンを考えて違うものを作る予定ということで、当日のお楽しみに、
はい、
はい、していただきたいと思います。さあ、そしてね、あやや、
はい、
あややって呼んじゃった七色の木さんあのね、私とっても気になることがあるんですけれども、
はい、
イケメンコンテストっていうのがあるんですか。
そうですね、そんなあの大それたイケメンコンテストではないんですけど、
はい、
もうやっぱり笑いましょう、楽しみましょうっていうのがサブタイトルなので、その場で勝手にイケメンコンテストっていうのを午前と午後2回に、その時間は決めてなくて、うん、あややタイムで私が今したいって思った時間に始めます
この、ね、イベントが10時から4時までの開催なんですけれども、はい、午前中と午後からの、1回ずつ、
1回ずつ、
その時間はいつになるかはあややの気分次第と、
そうです
いうことで、突然勝手にその場でイケメンコンテストが始まると、
ある曲が流れたら
ということなんですね、うん、
はい、
そしたらその場に来られてるお客さんの中からイケメンを選ぶっていうことですか。
そうです。
お
はい、そうです。だからそんな本当にイケメンとかでもいいんですけど、うん、はい、それは行ってからのお楽しみ
イケメンの基準っていうのはそのあややの中にある。
いや、一応出店者さんにお願いして、
うん、
でその方がイケメンって思う人をその曲が流れた時に探していただいて、うん、で前に来てもらって、そこからの大どんでん返しがあるんです。
何何大どんでん返し。
大どんでん返しがあるんです。それは来てからのお楽しみ、
あ、ということなんですね。さあ、イケメンコンテストを開催ということなんですが、優勝者には商品があると。
はい、はい、
これは午前と午後と各回、
はい、
優勝者を決めると。
そうですね、
うん、
で1位の方にのみ商品渡して、あと2位から6位、6人選ぶんですけど、
6人選ぶんですね、
はい、2位から6位の方はその場で使っていただける商品券、お店で使える商品券、
そのイベントで当日使える、
はい、当日のみ有効
商品券がもらえると、
はい、へ、気持ちだけですけど
じゃあね、こういうイベントって結構女性のお客さんが多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
男性の方もぜひぜひ、
そうですね、
お越しいただいてということですね、
は
い、
ぜひ自分が若いかっこいいって自分で思った方はぜひ、選ばれるかどうかはわからないですけど、
まあ、若くないとダメですか。
いや大丈夫です、
大丈夫です、
小さい子供からお年寄りまで、
うん、はあ、
でそれは出店者の方、選んでいただく方が基準となるので、うん、選ぶ人は、
うん、はい、これも当日のお楽しみと、お楽しみ、
誰がなるかはわからない
ですね。まあ、そういったイケメンコンテストも同時開催ということなんですね、
はいはい、
ということで、本日は飛び出せ七色の木、笑いましょう、楽しみましょう、皆さんと一緒にというイベントのお話をお伺いしております。11月3日祝日の午前10時から午後4時までの開催です。場所は舞鶴赤レンガパーク5号棟、入場は無料ということですね。でいろんな出展者さんがハンドメイド、雑貨、ワークショップ、そして植物、リラクゼーション、占い、グルメ、舞鶴さんの野菜加工販売、その他楽しいこといっぱいということで、いろんな作家さんがいらっしゃるということで、今日はそのうちの2名と一緒にご出演をいただいております。さあこのねイベントで、アメちゃんがもらえるんですかね。
はい、
はい、何をすればもらえますかね。
チラシにとか CS の広告にも書いてるんですけど、あの七色の木の LINE アットを登録してもらって、それの画面を受付で掲示してもらったら、お一人様1個限りなんですけども、アメちゃんを1個あげようかなっていう話をしてるんですけど、うん、あのどれだけの方が来られるかわからないので、できる限り用意はさせてもらいますけども、あの先着順というか、はい、なくなり次第終了となります。
あ、なるほど。そしたらその七色の木さんの LINE アットがあるんですね、
はい、そうです。
それ、何で探したら出てきますかね。七色の木で検索したらいいですかね。
そうですね、うん、それかもう当日あのフライヤーを置いてますので、うんうん、それもそこでパッと登録してもらってもいいですし、
QR コードを当日読み込んでもらって、はいはい、登録してもらっても結構です、はい、ということなんですね、はいはい、でその画面を、
見せて
受付の人に、受付の人に、はい、うん、見せていただくとアメちゃんがもらえるよ、はい、ということなんですね。さあそういったね、笑いましょう、楽しみましょう、皆さんと一緒にというサブタイトルがついているんですが、こういった参加者さんも楽しめるような企画いろいろ考えていらっしゃるということなんですね、はい、ぜひ当日はみんなで楽しくこのイベントを開催していただけたらなと思います。そしてね、私ちょっと気になってるんですけど、宮城さんの手がなんかすごい緑なんですよ今日何か作ってらっしゃったんですか。
ええ、妖怪を
妖怪
そんなことはないんですけど、はい、今度、今週末の10月22日21、22と赤レンガフェスタがあるんですけども、うん、そこに、マイクラフトとして、出展させてもらうんですけど、その時に万願寺の今粘土で、ストラップとかを作ってて、朝から時間がない時間がないって頑張って作ってた成果がこの手です。
この赤レンガフェスタって今週の土日でしたよね。
そうです、
21、22日に、はい、開催されますけれども、
はい、
今ちょうどその作品を、
はい、
あ、ギリギリまで作ってらっしゃるんですね。
そうなんです
あ、
はい、だから緑色なんです。
それがその万願寺の色。
そうです、はい、あ、次今度は赤になると思います、手があ
、赤い万願寺もお作りになると。
そうです、はい、で、あの頑張って舞鶴の特産物を頑張って、うん、自分で考えて披露する場になるので、今追い込み中です。
あ、なるほど。このね、あさってから開催されます赤レンガフェスタ in 舞鶴2017なんですけれども、いろんな、まあ、コーナーがあって、その中の一つに地元グルメブースというのがあるんですよね、
はい、
そこでいろんなこの食べ物が出るんですけれども、その中の一つに舞鶴ゆるりと横丁というコーナーがあって、
はい、
そこにマイクラフトさんとして出展されるということなんですね。
はい、
で、粘土で作っているということなので食べれはしないんですけれども、舞鶴、はい、の特産品を皆さんに 知ってもらおうと。
そうです
いうことで、
舞鶴に来てお土産に欲しいなって思われるようなものを作ってるんですけど、はい、
その、ま、舞鶴といえばね、万願寺甘党、ね、そして
サバカ大根とか、大浦みかんとか、うん、今あのかまぼこも頑張って制作中です。
それを細かい作業ですよね。
はい間に合うのかな
ぜひいろんな方に手伝っていただいてね、
はい、
当日やっぱりね、舞鶴市外からもいろんなお客さんいらっしゃると思うん で、
はい、
何かこう舞鶴らしいお土産をという時に、はい、ぜひね手に取ってご覧いただけたらなと思います。
はい、
そして、他にも近々イベントに出展されるんですかね。
はい、はい、今週末の10月21日土曜日は、福井県小浜の方で森本建築さんが主催の緑のクラフトマーケットっていうのがあって、赤レンガフェスタと被るんですけども、赤レンガフェスタの方は土曜日はちょっと私はいないんですけど、代わりに森本建築さんの代わりじゃなくて森本建築さんの方に行かせてもらって、主催の協力をさせていただいてて、6月からずっと何回か通って森本さんと打ち合わせをしもって、初めてのイベントを盛り上げる協力をさせてもらいます。
これが、灘省で開催される、はい、ということなんですね。緑のクラフトマーケット、
はい、
こちらにもその万願寺とかを連れてくんですか。
万願寺はあのお留守番で、こちらは七色の木としてあの出展させてもらって、
はい、
なかなか場所がわからないので、すごくあの自然がいっぱいあって素敵な場所なんですけど、お客さんにやっぱり来てほしいので、プレゼント企画もしていまして、端材を使った木箱とか、あとお子様向けにヨーヨー釣りとかも持っていきます。
へえ、ヨーヨー釣りとかも、
はい、
はあ、
持っていきます。
ということはもうご家族皆さんで楽しみいただけるようなイベントになると。
そうですね、出店数はちょっと少ないんですけど、はい、
そういったイベントが、あさって
土曜日
に開催される、はい、ということなんですね。はい、今日はね、近々開催されますイベントのお話いろいろしていただいたんですが、やっぱり一番、ね、主催されるこの飛び出せ七色の木あと2週間くらいですか。
キャーキャー
ぜひね、今日はこのミミさんとトマポテさんさんも出られるということでね、はい、このあとはその初めの第一歩の作家さんもいらっしゃるということで、
はいはい、
本当にこう作家デビュー その初心者マークの作家さんもいらっしゃるということで、
はい、
ぜひ、ね、応援がてら足を運んでいただきたいですよね。
あ、
はい、
あとあの東高店も4号棟の方でありますので、うん、あのそちらの方もたくさんお越しいただいて、その東高の若い子たちも一緒にみんなで楽しめたらと思います。
なるほど、はい、その日は、東高の、
はい、
はい、
東高店が4号棟の方であるので、うん、もう赤レンガパークでみんなで
もう世代を超えて、はい、一緒に楽しめたらなと、はい、いうことなんですね。
いいと思います、はい、
はい、ということで11月3日はぜひ赤レンガパークに足を運んでいただきたいなと思います。本日のゲストは七色の木の宮城彩子さん、そして初めの第一歩作家さんのミミさん、トマポテさんさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
それではここでピンクリボン月間のお知らせです。毎年10月は世界規模で行われるピンクリボン月間です。このピンクリボンを一つのきっかけとして、今年はあなたも乳がん検診を予約してみませんか。あなた自身の人生のために、そしてあなたの周りの人たちを悲しませないためにも定期的に検診を受けましょう。乳がんは11人に1人が罹患する時代へと進んできました。でも早期発見と適切な治療をきちんと受ければ、がんの中でも完治生存率は高い病気です。女性は健康なうちから自分のちぶさのお医者さんを持ち、10代からちぶさの正しい触れ方、セルフチェックの学びを受けていくよう家庭でも語り継いでいきましょう。乳がんは自分で触れるがんです。ぜひピンクリボン月間をきっかけに自分を守るため、 乳房に意識を傾けてみてください。ピンクリボンは勇気の証です。続いて災害時の高齢者支援のお知らせです。近年地震のみならず異常気象などによる災害が多発しています。もしも身近なところでこのような災害が起こったら、環境の変化に適応しづらい高齢者が安全に適切な避難所生活を送るためには、家族だけでなく地域の支援が不可欠です。高齢者の方をはじめご家族や地域の方々などに役立てていただける講習です。ぜひご参加ください。日時は10月25日水曜日午後1時30分から3時まで。場所は舞鶴市西市民プラザ集会室です。内容は災害が高齢者に及ぼす影響、接する時の心遣い、気をつけたい病気や症状、知って得する技術、リラクゼーションを舞鶴赤十字病院看護師の赤十字健康支援健康生活支援講習指導員の山本智美さんにお話をお伺いします。参加は無料です。どなたでもご参加ください。お問い合わせは舞鶴赤十字病院0773-75-1920 0773-75-1920までお問い合わせください。私ゆかがお届けしてまいりました、ななこチャットラジオ木曜日、まもなくエンディングのお時間です。今日この後の番組は4時からプレミアム京都、担当はムッシュ古田さん、6時からはベイサイドライン京都、担当は坂根美智子さんです。このななこチャットラジオなんですが、3時からの生放送に加えまして、再放送がねされているんですけれども、今週から再放送の時間帯が変更になっております。今までは当日の夜8時から再放送を行っていたんですけれども、今週からは翌朝ですね、次の日の朝9時からななこチャットラジオの再放送が放送されていますので、ぜひねこの出勤時間帯に聞いていただけると嬉しいなと思います。そして今週からですね、新しいパーソナリティがデビューしております、朝のね、舞鶴モーニングブリーズですね、こちらの火曜日の、舞鶴モーニングブリーズにはカエルさんと泉さんが、新しく今週デビューしたということです。火曜日は7時40分からの放送、そして明日新しくデビューする方、竹内久美さん、こちらも同じく舞鶴モーニングブリーズという番組なんですけれども、金曜日はね時間帯がちょっと違うみたいで8時3分からのオンエアとなります。新しいパーソナリティもデビュー続々としておりますので、皆さん温かい耳で聞き守っていただけると嬉しいです。さあ それでね、その新しいそのパーソナリティがデビューするにあたってですね、お花が届いてたんです。スタジオにカエルちゃんデビューおめでとうって書いてあってね、あのスタジオにねお花のいい香りがするんですけれども、よくねこうお店とかがね新しくオープンするときに大きいこのスタンドに立った花が飾られてるじゃないですか。あれがあったんですよ。おすごいなと思って見てたんですけれども、なんかねよく見るとね、そのお花北海道の方が送ってこられたみたいで、私地元北海道なんで勝手になんか嬉しくなりました。カエルちゃんってのお花なんですけど、ありがとうございます。お花も送ってくれる方がいてね、新しいパーソナリティもドキドキしながら嬉しい気持ちでどんどんデビューしていくと思いますので、皆さんこれからも応援をよろしくお願いいたします。
FM 舞鶴グリーンステーション京都。